皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月23日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は自分の実像です。こうやってですね、世の中こう混乱してくるとですね、これから何をしたらいいのかと多くの人たちがその悩むわけですね。本当に今ですね、この失業の問題とかですね、ものすごく大きいですよ。で、とにかくですね、いろんな意味でですね、みんな困っちゃってんだよね。なんつうのかな、もう仕事もないだけじゃなくてですね、精神的にもなんかこう追い詰められちゃってる人もたくさんいますしね。いや、なんか本当になんかこの底が抜け始めたという感じがしていますね。私はもうね、16年前にアメリカの会社辞めるときにこれは必ずこういう風になると、当時思ってたわけですよ。でもやっぱりこの目の前にこう来ましたね。いよいよなんか全面的な崩壊に近いようなことがね、こう目の前に来ましたね。こういうときとにかく一番大切なことは、自分の実像というものがね、そこにちゃんと見えてるかどうかなんですよね。虚像と実像とあるわけですね。例えばその名刺の力で仕事をしてるってのはこれ虚像で仕事をしていることですよね。なんか物を受け売りでなんか仕事をしてるってこともそれ虚像で仕事をしてるってことですね。見栄を張って生きてるってのもこれ虚像で仕事をしてることですよね。あるいはなんか自分はこれをしたいと思ってんのにまだそれに着手してないっていうのも半分はまだね、実像になってないわけですよ。思いだけだからまだ半分なんだな。そういうことを考えてみると、思いと行動が一致した実像っていうのをですね、これがね、本当にこの乱世の一番の出発点になるんだということを皆さんね、まずよくご理解いただかなきゃいけないと思うんですね。とにかく一番大切なことは、今この状態で、何が大切なのか、自分の実像としっかり向き合うということだと思うんですね。本当の実力っていうのはですね、その、人々にみんなに認められて初めて実力だというふうにわかるわけですから、言ってみれば虚像でも何でもですね、一瞬の、目の錯覚を利用して仕事できると言われることは、それはやればできるんじゃないかと思うんですよね。でもですね、それがやっぱり借り物でありますと、やっぱ中身がなかなか整っていません。言われた通り仕事をしてよくできますねって言われてもですね、じゃあ自分でやってみなさいと言われば次ができないわけでしょ。だから本当の自分の実像というのは、あるべき姿に対してどれぐらい自分の中身が充実してるかってことになりますから、その充実度よりがですね、高まっていって、逆に言うと、自分の実像が見える姿よりも大きい人は、こういう時あんまりね、心配がないんですよ。実像と見える姿、これ比べた時に、見える姿の方が自分より小さく見える。ということはですね、脳ある鷹は爪隠すみたいなことですから、こういう人はね、むしろ余裕ですよね。その人の見える姿に応じていろんな仕事も決まってくるでしょうから、その仕事をですね、こなすにあたって自分にとって十二分の能力が備わってますから、逆にそういう人はですね、これからいかようにでもいい仕事ができるという、そういう状態じゃないんでしょうかね。反対にですね、自分の実力よりも外から見える姿が大きくなっちゃった人たちっていうのは、空洞があるわけですよね。空洞がありますんで、その空洞を自分で埋めていかない限り、その見える姿通りの業績は残せないんですよね。これが一番大変なんですね。だから本当にですね、何もしないで出世だけしちゃった人とかね、見栄ばっかりもう張ってた人とかですね、嘘ばっかついてた人っていうのはですね、もう最後のところでですね、はたと困っちゃうわけですよ。ですからもう本当にこのへたり込むってのはそのことの通りになっちゃうんですね。で、国全体で見ててもそうなんですね。アメリカってやっぱりもう実像から言ったらですね、大草原の小さな家しかありえないんじゃないかと思うんですね。アメリカは想像力豊かだからよく言いますけども、そのある意味ではね、野蛮な国なんですね、あの国ね。野蛮な国で本当にこの何でもありみたいなのがありますから、それを想像力と言ってしまっていいかどうかって問題がありますね。それからやっぱりもうアメリカの時代は終わってると思うんですよ。アメリカ人のライフスタイルを真似することが幸せにつながることだと思ってる人って世界中今うんと少なくなってると思うんですね。 ですから、アメリカ人が自分の好きなようになんか やることに対して、世界の人たちがそれを称賛するっていうことは、これはだんだん少なくなってきてるんじゃないかなと思うんですね。そうすると、あの人たちもですね、その言ってみれば自分の実像っていうのがだんだんわかるんじゃないかと思うんですよ。日本の空港行きますと、アメリカのエアラインのカウンターがすごく広いですよね。おー、なんか、アメリカのエアラインだらけじゃないかと思いますが、ヨーロッパなんか行くとですね、アメリカのエアラインって随分ちっちゃいですよね、面積がね。カウンターなんかでね、あれがヨーロッパの中での実力かということはよくわかりますね。日本じゃ随分幅利かしてるように見えるけども、ヨーロッパ行けば随分乗り場ちっちゃいもんね、カウンターなんかね。まあそういうのを見ればわかる通り、その人あるいはその国がどう見えるかって見方で随分違いまして、でアメリカなんかの場合は正直言ってその中身よりもはるかに大きくその姿が見えていたんでしょうね。イギリスもそうですよね。ひたすらこの悪知恵だけでね、この半世紀食ってたんじゃないですか。イギリスがこの半世紀飯を食う最大の力は悪知恵だったんじゃないでしょうかね。他に何かあったのかと、思えるんですけどね。まあそうなってくった時ですね、まあ避難しててもまあしょうがないわけで、要するにその実像から始めなきゃいけないわけですね。ですから私は前から言ってるように、アメリカの実像はもう今やですね、大草原の小さな家ですよ。あの赤字大国をもうファイナンスすることはできなくなった。借金をもうすることはできなくなった。どうすんだと。で、もう世界中で戦争なんかしてる場合じゃない。国内がもうへたれ込んじゃったと。そうすると、ソビエトが崩壊した時と同じように、あれソビエト崩壊した時ですね、世界中に散らばっているソ連兵がね、みんなソビエトに一時帰国、一旦全部帰国しましたからね。だからそれアメリカも同じで、世界中に散らばっているアメリカ人がですね、みんな帰国するんじゃないですか。で、あれ、連邦政府崩壊すればですね、州が独立していきますよ。ね、ソビエトの崩壊と同じように州が独立しますから、仕事も何もですね、軍も全部作り直しですよ。そうしたら、外国にいるアメリカ兵だってですね、そんなおちおちね、外国でのんびりアメリカ軍ですので言ってられませんわね。やっぱり自分の生活をかけてね、もう一回生活の立て直しなきゃいけないから、ほら、企業人だってですね、軍人だってみんな自分の国一旦帰らなくちゃね、自分の生活を立て直ししなきゃいけないでしょう。まあそういういよいよ段階に私は来てるんじゃないかなと思うんですね。で、そうした時にどうでしょうかね。まあアメリカにあるいろんな資源をこう売るぐらいなことしかなかなか考えられませんので、そうするともう一回やっぱりね、第一次産業なんかを勃興させなきゃいけませんね。もちろんその、まあ一部ね、強い第三次産業なんかありますけども、まあ金融なんかは大体もうあれでおしまいでしょう。まあ、大学なんかはね、強み持ってますからね。まあ、教育は非常に熱心ですから、アメリカは。まあ、そういうところは残るんじゃないかなと思いますけども。まあ、だから、そうやって、自分の実像に合ったところにアメリカも戻っていくわけね。とにかくなんかね、日本のその、アメリカ株の連中みたいに、アメリカが全てだみたいな、そういうことはもうないわけですね。だから、そうやってアメリカも自分の実像に戻らなければならない。日本もそうですよね。もう本当にね、破綻国家寸前みたいな状況になっちゃってるわけで。これやっぱりこの自分の実像からスタートしなければいけませんから、まあとにかくその改革っていうのはですね、とにかく今の現実をありのままに認めるとこから始めると。まあこれが基本的な姿なんですよね。今でも覚えてますけども、ロシアでプーチン大統領が就任した時ですね、ロシアはこんな惨めな姿になってしまったじゃないかと、演説してましたよ。あれ非常に印象的でしたね。かつては世界の大国だったソビエトがね、こんなに惨めな姿になってると。これは何とかしなきゃいかんと言ってプーチン出てきましたよ。私は非常にすごいなと思いましたね。この人は多分強いリーダーになるなと思いましたね。やっぱり自分の実像をありのままに認めることができるリーダーはね、強いリーダーなんですよ。そこから全てが始まりますからね。恥ずかしいことでも嫌なことでもね、問題になることでも、その実像を認めなければね、次始まりませんからね。まあだからそういう人たちのもとには、まあ素晴らしい人たちがやっぱ集まってきて、まあ現実をどう立て直すかという議論がそこから始まって、まあロシアもね、まあちょっとこれでまた第二次の金融危機が起こりそうですけどもね、まあとりあえずこの一番ひどい時期はもうそうやって出していったということですね。だから日本もそうでありまして、とにかくその我々今日本に何が残ってるのかと、どんな人が残ってるのか、何があるのかと、棚卸しをしなきゃいかんのですね。日本の棚卸しをして人材でも技術でもね、産業でも。で、その上で、じゃあ実力はこれほどであると。じゃあこれを一体どうやって活かすのかと。どこに向けて活かすのかと。で、それよりも何もとにかくどうやってまず飯を食うかと。少なくともこの今の混乱期の飯の食い方をですね、考えると。 ああ、そういうことをね、こう次の政治は全部やらなきゃいけませんですよね。もたもたしてる余裕なんかね、一つもないんじゃないかと思うんですね。同時にやっぱりですね、その虚像というものに対してですね、やっぱり我々は、その、いい意味でも悪い意味でもですね、その恐ろしさってことをここで悟らなければいけませんですよね。やっぱこの情報化社会がこの進展してきますとですね、こう妄想が広がるっていうのかな。本当にこのね、行動していないのはなんか行動した気になる虚像が本当に広がってしまうんですよね。それはある意味ではですね、ビジョンができるとかね、その、まあなんか思いの世界が広がるということである意味はいいのかもしれませんけども、思いの世界が広がるだけではやっぱダメで、そこにその行動が伴っていかないと思いが形にならないわけですね。行動が伴うという実態があって初めてその虚像がやがて実情に変わっていくわけです。しかしその実像を整えるという営みをしないままに虚像だけが広がるというのは、これ非常に危険なことで、でも逆にインターネットみたいなものが広がると、それは非常に陥りやすい、まあ現象だということですね。例えば、うちもね、その里山とかありますけども、農園とかありますが、ああいうところで実際に土を触ったりしてるとですね、まあそこにはいろんなリアルな世界、実像がそこにはたくさんあるわけですね。だからそういうものを見ていけば、そういう土なんかに接していくとですね、虚像と実像の差はね、ほとんどなくなりますね。あれはすごいですね。虚像が膨らんじゃって困っちゃってる人ってのはですね、土なんか触ってみればいいですよね。そうするとですね、なんか本当に元気をいただけるんじゃないかなと思うんですね。やっぱりそこから土から生まれてくる本物っていうの力っていうのはですね、その人を変える非常に重要ななんかものになってんじゃないんでしょうかね。だから本当に実像って言いますか、リアルな世界を知りたいと思えば、やっぱりリアルな自然に触ってみる、あるいはリアルな人と接してみる、それが私一番大切なことではないかな、まあいうふうに思うんですね。で、日本も本当にこれで、その経済大国だとかね、なんとかいう虚像がこれで剥がれるんでしょ？あるいはその大企業は安泰だとかいう、そういう虚像もこれで剥がれますよね。だからその大企業もなんか見てみたらね、何にもなかったとかですね、虚飾にまみれたね、生活だったとかですね、そういうことがこうバレちゃうわけね。でもこうバレた後ってですね、やっぱりもう一回みんなで仲良くやっていくべきですね。自分の実像に還元して、まあ虚像を全部捨て去った人は、それでもうそこで一応、みそぎが終わりだというふうに考えていいと思うんですよね。だからその戦争が終わった後でも何でもそうですが、もう一回やっぱり仲間をね、作り直すという時が始まるんですよ。今までのね、まあ立場というものありますが、それを乗り越えてね、もう一回その一緒にやっていく人たちが横に手をつなぐというのがね、この立て直し、復興というものの姿なんですね。だからやっぱりこう、一つそこで区切りをつけてですね、古い自分に区切りをつけて新しくやり直すということが大事ですね。それからなんか棚卸しをしてみたら何もなかったと。実力、思いはあるんだけども、実力という意味で何もなかった人たちは、まあこれも2年から3年は最低時間かかりますけども、何かやっぱりやってみなきゃいけませんですね。これならできるという実力を自分でやっぱりちゃんと身につけなきゃダメなんですよね。これやっぱどうしても必要なことだと私は思うんです。焦っていても、気ばかり焦ってもですね、まあ中身は整わないんですね。ですから気持ちはわかりますけども、どっかでしっかりと腹を据えてですね、その行動して自分の実力をちゃんと磨かなければなりません。非常に不幸なことに、この10年、15年ってその人に合わせた実力を磨くということをですね、あまりしてこなかった組織が多かったんですよ。だからですね、10年経っても、社会人になって10年経ったんだけど、なんかですね、何が実力だかわからないと。疲れるばっかりですね、何にも残ってないっていう人ってね、本当に不幸なことにものすごく多いんですね。まあ、こういう人たちにですね、すべてこのなんか新しいチャンスがこうね、見えてくるまでにはまだね、2年ぐらいかかると思うんですよ。ね、どんなに早くてもですね、もう政治がね、立て直しになって、新しいなんかリーダーシップでもう少し国全体のシステムを作り直すという動きが本格してくるまではね、なかなか難しいですよ。その間やっぱり自分の力でね、なんか切り開くしかないですよね。サバイバルと言いますか、まあなんか自分でこうなんかね、仲間と共に道を開くしかないわけですね。でもそのまあなんかものすごく辛い体験そのものがですね、実は21世紀を生きる遺伝子をね、作ることにもなるんですよね。遺伝子を発現させることにもなるわけで、まあそうやってなんかね、ある意味でこうもがくことも仕事だと、もがくことによってですね、 泳げるようになるという部分もね、やっぱあるんですよね。昔の海軍の水練法じゃありませんけども、とりあえずその海の中落としてみると、そしたら泳げるんだというに近いことをやっぱ天はやりますよね。天の水練法は大体そんなようなもんで、とりあえずこのね、できるはずだから泳いでみろと。いきなりね、海に突き落とすようなこと天はよくやるんですよ。ですからまあ、それはそういうもんだと思ってですね、しょうがないから一生懸命泳いでみると。もう辛くて叶わんし疲れるし、どういうことになるかと思うんだけどですね、まあちょっと時間経ってみるとですね、なんか泳げるようになってましたと。おお、なんかこれはすごいことだと。いい勉強しましたと。いうことは、そう感じることは世の中決して少なくないですね。まあそんなもんだと思ってですね、ここは乗り切っていくしかないんじゃないかと思いますね。いや、でもそれにしてもですね、最近私のところにご相談事多いですよ。もうね、なんか仕事立ち行かなくなりました。もう難しいです。どうもなりませんね。ご相談事がですね、本当に多いですね。今までで一番多いんじゃないの、これ。いや、だからね、よっぽど極まったんだと思いますよ。よっぽど極まっていて、だからね、お粗末な人たちが極まった場合にはどこも行くとこないから一人で落ち込んじゃうんでしょうけども、まともな人たちがですね、やっぱりもうどうにもならなくなっちゃったんだね。特に大きな組織にいるような人たちですね。そういう人たちがもうこれダメだと見限り始めてんだね、これはね。これはもうすごいと思いますよ。だから本当にですね、もう今最後の断末魔状態になった組織がね、大企業なんかが、まあ役所もそうですが、本当に多いんでしょうね。だからやっぱみんなですね、もう叶わんと思ってですね、まあ次に対する模索を、次の人生の模索を始めてると。まあそんな感じじゃないかなと思うんですね。やっぱりみんなね、光とね、熱を求めてんですよ。明るさ、暖かさを求めてますね。これは人間の本能ですからね。そんないつまでもない暗い地獄の底にね、至ってね、ろくなことないんですよ。あれ自分でね、全部ね、整理しちゃえばいいんですよ。今までのこだわりなんか捨ててですね、恨みつらみを全部捨ててですね、もうすっきりおしまいと してしまってね。だから本当にですね、地獄に張ってる根をね、自分で断ち切っちゃえばいいんだね。なんか本当にね、怖がることないですよね。今こういう時代ってですね、みんな禊をしてですね、新しい時代に出ていくわけですから、今俺何をしていてもですね、まあそういうこともありましたと、こういう時代ですからということでね、まあ細かいことは構ってる、そんな時代じゃありませんからね。だから小さい自分のメンツや虚像にこだわってですね、もじもじしてるんじゃなくて、堂々とですね、出てくるべきですよ。そうすりゃね、みんな待ってましたときで待ってるんだよね。今までどんなね、ひどい仕事をしてたか、ひどい組織にいたかってあるかもしれませんがね、ある意味ではみんな時代の犠牲者なんですよね。やっぱりその立て替えというですね、ものすごく恐ろしい、まあ天のシナリオの中でね、みんなそれぞれ、切り役も切られ役もやらされたわけですよ。で、やっとその芝居が終わるわけですから、いつまでもそのね、昔の芝居のですね、配役のことを気にしてね、もう俺は出てこれないとかですね、俺は顔合わせる顔ないとかね、そんなこと思ってないで、まあ、改心わけだけはしなきゃダメですよ。改心しなきゃダメなんだけど、ね、あれ違ってた、あのやり方はまずかったと。改心さえすればですね、もうそこから新しい仲間と新しい人生を歩んでいけばよろしいわけですから、まあ、いつまでもくよくよすることなくですね、もっと堂々とですね、生きていってもらえたらいいなと思いますね。で、明るく暖かい世界が貧しい人たちはね、ゆっくり行けばいいんですよ。ゆっくりゆっくり明るく暖かい世界に自分を慣らしていけばいいんですね。いきなり飛び込むことは難しくても。やっぱりそのね、順番がありますから、まあ1年、2年、3年とかけるとね、だんだんと人は明るく暖かくなっていきますから、まあその間はちょっとしんどくてもですね、まあそれは自分でね、まあそういうもんだと思って少し修行だと思ってね、コツコツと取り組んでいけばいいですよ。人を明るく暖かくする方法はいろいろありますからね。まあだからやっぱりそういうことをね、導いてくれる人と共にですね、人生を歩んでいくべきですね。やっぱりね、落ち込んでる時にね、一人で家で寝てたらね、どうしようもないですよ。ああ、もう孤独になって一人で家で寝ていたらね、妄想だけが湧き上がるばっかでね、どうしようもなくなりますよ。ああ、朝本当起きられなくなりますよ。やっぱりね、自分からそのね、行動して、なんか自分から声を出す勇気を必ず持たなきゃダメですね。あとはだからまあ、その最初のね、声をかける勇気さえ持ってればね、あとは自分で何でもできるんじゃないですか。だから今までの経験だとかですね、今までのことにとらわれることなくですね、やっぱり自分でどんどんとその最初の突破口だけはね、自分で開いて、で、世の中を進んでいくと、まあそういう心掛けが今度は必要になっていくんでしょうね。 まあとにかく自分の実像と向き合って、自分の実像からスタートしなければいけないのがね、この時代の立て直しというもんじゃないかなというふうに思いますので、どうぞ皆さんですね、改めてご自身をの中で、まあ自分を見つめてみていただければと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、自分の実像ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。